じゃあお名前をあの、うん、きちんと発音していただけますかね、うん、
あの韓国語で発音するとアン・クンジュ、
クンジュ、
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 そうですね。
じゃあ口をくっと閉めるんです
か。そうそう、 M の発音なんですけ ど、
なるほど、ね、
で日本ではこの M の発音がなかなか出ないので、あのクムジュになるっていうか、
あ、なるほどね、
うん、なるとクムジュじゃなくてクムジュになるので、その響きが私あんまり好きじゃなくて、
好きじゃないとおっしゃってましたよね。
そうで、あの韓国では一文字は一つの拍子で、
あ、
拍子で発音するって、一文字は一拍子で発音するっていうことになってるんだけど、
はい、
日本語のあれでするとクムジュになるんで、
あ、あ、なるほどね、
まあその響きが好きじゃない。それで日本ではクンジュっていうように私がカタカナを書くんですね。
なるほど。
クンジュったらあのクンジュであってもやっぱり言うときにクンジュって拍子でね、
あ、
トントンと
っていうような、トントンっていう方がやっぱりオーセンティックに聞こえるんですね。
そうなんです。
なるほど。
で私韓国語講師をやってて、そのいわゆる文字のやっぱりあれが、ちょっとみんな韓国語分かってる人は違うんだって言ってよく言われるんですけど、
うん、
人の話、名前だったらそれはね変えてあげるけど、私の名前だから自分勝手なんだって、ちょっと
まあそうですよね、自分の名前は自分の持ち主ですもんね。クンジュ、
そうです、
分かりました、うん、ありがとうございます、はい、この部分はあの削除させていただきます。心配しないでください、
ね、いやいや大丈夫です、あ、そうかそうか、そう、私がカメでお願いしてたもんね、
そうしましたら、じゃ あ、 あの、まあ、市民の会で今ずいぶんご活躍なさってるということなんですが、
うん、
その、まあ、市民の会に参加するようになったきっかけっていうのを少し教えていただけますか。
参加するようになったきっかけはですね、あの9年ぐらい前になるんかな。
9年前ですか、
はい、で、あの時にあの土日治療で、土日治療、まあ、手帳がですね、あの時年代がどうなるかな、土日治療だけじゃなくて、あの手帳が日本に来て手帳を取ると、まあ、取れるっていう時期がで、かなりちょっと人が韓国からたくさん来ていた時期なんですね、うん、それで韓国語の治療する人がたくさんやっぱり必要であって、
うん、
でまあ話がちょっと来て、でまあ、 あのそういった手伝いをするということは、まあ、ちょっとあのちらほらとは聞いていたので、であの時間がある限りっていう形でちょっと行ってですね、でそうやって何回かしているうちに、まあ、豊永先生から市民の会にちょっと一緒に入ってみないかっていうような話で、ちょっと時間がある、いつもね時間がある時にっていう言い訳しながら、うん、あの少しずつ参加して、まあ、ちゅるちゅるとそこでもういわゆるメンバーになってしまってるっていう、
メンバーになってしまってるんです。
そうですね。
じゃあその最初そのあの翻訳でお手伝いをしてくれないかっていう話が来たのは、うん、具体的に言うとご友人ご同僚ってことですか。
友人ですね、私があ の日本に来たのが1990年1月なんですね。
1990年1月。あ、でなるほどね、
1990年1月に、まあ、ちょっと話したら長くなるんですけど、まあ、あの
どうぞ簡略的に
言うと、1990年1月に来て、あの、まあ、ある程度日本語がちょっとできていたんですけど、
あ、じゃあそれはもう日本に来られた時点でもうすでに
日本語は、ある程度はできていたんですけど、なんていうかな、あの本当に生活に入っていくとなんかもどかしさっていうか、自分の意見もちょっと全部ちょっと話せないっていうことがすごくもどかしく感じて、そしてあの時代はやっぱりインターネットがあった時代でもなく、ほとんど書籍で情報を収集しないといけない時代だったんですよね。
そうですよね。
で日本語がやっぱり自由にやっぱりスピードをつけて読めないっていうもどかしさっていうか、で人の話はある程度日常会話は聞けるんですね。聞けるのに自分の意見が言えない、余計にもどかしさっていう。
なるほどね、
うん、それであの、 あの年にあの1月に来たんですけど、8月か頃から YMCA に日本語クラスに行き始めたんです。でちょうど12月にあの長女を出産したんですけど、それまでちょっと YMCA でいわゆる日本語をちょっと習ったっていう形なんですね、どっちからですね、でその時に私の日本語先生が あのその後もちょっとあの付き合いをしていて、
うん、
でその方もがいわゆる子育てで、ま、もともと小学校の先生だったらしいんですけど、あの家庭に入って、で私を教える時にその時に社会復帰した。
あ、
それですごく一生懸命やっぱり情熱があって、でその時に広島大学院に入ってもっと勉強したいと、
あ
いう形で入られて、でその方とはちょっと、まあ、いわゆる付き合いがあったんですけど、
はい、
その方がだからあの方は日本語を教えるんで日本人じゃなくて外国人に教えてるっていうか、
うん、
で外国人に教えながらあの時代にブラジルから来た人が結構多かったんですね、
あ
でブラジル主にブラジル人に日本語を教えながら日本社会のものに目が向けられて、今度は言うたか修士は建国学をされて、徳田はもうさっき社会学に乗り移ったっていうか、だからその乗り移る前、まあ、そういう過程があったんでしょうね、あの方は、まあ、そうしながら社会学にやっぱり移るその時にやっぱり関心事がそこにあるので、そこで知り合った方のあのなんか講演会関連の講演会があったのが慰安婦問題だったんですね。
あ、なるほどね、うん、
で今私も、まあ、社会問題には興味ありながら自分で身を置いてとか自分で積極的になんかしろとかっていうようなことをしたことがなかったんですけど、で慰安婦問題 あのその場にいた時になんていうかな、あのすごく恥ずかしかったっていうか、
うん、
あのなんていうかな、日本のその慰安婦問題とか問題になると、それまでは被爆者問題はあんまり関わってなくて知らなかったんですけど、まあ、慰安婦問題とか戦前の問題とかするとすごく日韓の政治的な状況がすごく難しいところじゃないですか。
そうですね。
となのに私はここに日本人と結婚して居座ってる、
うん、
でそのキャップっていうか、これもありであれもありっていう感じで、うん、なのに私が何もしようとしないって、何もしろうとしないっていうことは、うん、私は一体どういう価値観で生きようとしてるのかっていう、うん、もやもやとしたものがやっぱりその時からあったのかもしれないですね、
うん、
でだから、まあ、ある面夫っていうのは別れたら他人だけど、子供はやっぱり両国の狭間で行けないといけない子供たちっていうか、
うん、
子供はですね、
うん、
だからその子供を産んだ私が何も考えずにいいんだろうかっていうものが何かあったと思うんですね。
なるほどね、うん、じゃあご主人との出会いっていうのは日本に1990年にこちらに来られてからってこと
だったんですか？いや、あの出会いは韓国で。
ああ、そうだったんですか、うん、でじゃあもうご結婚されてこちらに一緒に来られたんですか？
そうですね。
ああ
の結婚の木に来たっていう形なんですね。
そうですか、うん、じゃあその本当に日本に来て、まあ、ほぼ1年ぐらいで、まあ、日本語 YMCA で習い出して、
うん、
で、まあ、その先生のコネクションというか、 そのつながりで、まあ、従軍慰安婦問題なんかにも、うん、
じゃあそれは社会学関係で、その後、まあ、いわゆる何かあった時はちょっと声がかけられて、うん、まあ、子供小さいんで、うん、時間がいつもなんかあの時いつも言い訳が時間がある時にっていう、うん、ような感じでちゅるちゅると長年、うん、あの時間がある時に手を置いてちょっと聞いてきてっていうような感じで、うん、まあそれで何年かした時に、まあ、そこでちょっと勉強会各種会をちょっと費用しようっていうような形で、うん、あのちょうどねあの時に書道大学の広島に書道大学ってあるんですね、
はい、
で書道が大学で、いつからになるのかな、書道大学で、ブラック問題で結構激しく、
うん、
あの活動していた先生らが5人が一斉にクビになったんですね。
ああ、そうだったんですか。
で
それは何年頃の話ですかね。
それが1990年頃だと思う。
あ、じゃあもうこれは全部そのコンフォートウーマンというか従軍慰安婦の話が出たのもブラック問題の出たのも90年ぐらい。
そうなんですね。
なるほどね、うん、
でだからその慰安婦問題に誘って、だから私の日本語の先生が その首都大学でクビになった先生のに社会学関係のアドバイスを受けたっていう。
ああなるほどね人のつながりですね。
そうなんです、そうなんです、それでその一緒にクビになった先生が首都大学で慰安婦問題で、結構韓国語がペラペラで、日本の活動家と韓国の活動家のつながりのパイプ役割もされたと。
なるほどね。
いう方なんですね。で、まあだから、まあその後だから、まあ直慰安婦問題の方じゃなくて、あのまあ社会学をやってる、まあ皆さん社会学やってたんですけど、あのでちょっと勉強会しようしませんかっていう話をして、であの方はあのなんて日本でホームレス研究と、フィリピンでのあのスモークマウンティンスモークマウンティンの、
はい、
あフィリピンであのそこのいわゆる子供たちの、まあ両方ともホームレスつながりかもしれないですけど、そういう研究をされていた方なんで、まあ、フィリピン人も結構知っていて、多分韓国との関わりはあの方はないんです、ないんだけど、その中間慰安婦をやってる先生と、まあ、いわゆる同じ仲間っていうか、それで私を知って、アジア社会学勉強会をやろうかっていう話で、
なるほどね、
そこに誘われたのがそこからですね。でいろんなちょっと、まあ、本とかもちょっとあの読み始めて、
じゃその当時はね、その1990年代初頭っていうとやっぱり従軍あの従軍慰安婦の問題も本当に出始めてばかりのことで、随分激しい議論が ね交わされたと思うんですけど、そのあたり具体的にもう少しその、アジア社会学研究会どういう議論があの交わされていたかっていうのを教えていただけますか。
でもあの時期の私ってレベルがあんまりにもないので、慰安婦とそのいわゆる社会学に対しての知識っていうかっていうものがほとんどないので、もうほとんど聞くっていうような立場だったんですね。聞くけどやっぱ難しいなっていう、もうちょっとやっぱ平べったい慰安婦の講演会とかそっちの方がもうちょっとなんか分かりやすかったなっていう感じがあったんですけど、まあそうしながらあのいわゆる、フィリピンの研究してる先生から、まあ、いわゆる宿題されて、日本の家族制度と韓国の家族制度 をちょっと比較してみたらどうだって、勉強してみたらどうだっていう子たちで、まあ、その慰安婦関わっているその先生が韓国語 の社会に結構詳しくて、あの先生から本書籍を紹介してもらって、で韓国で私も韓国で社会学をやったことないんで、でまあ、分厚いあの韓国の家族制度とか、そういうような本をちょっと買ってきて、紹介してもらってですね、買ってきて、まあ、それを読みながら、そのいわゆる青木先生っていうフィリピンの研究している先生からは、日本の家族制度の問題、家制度の本をちょっと紹介してもらって、もうそれでもう十分時間かけて読んだっていうか、
から
初めはだから来て半年間は日本語ちょっと自分の意見言いたく、いわゆる私いつも言ってるのが夫と喧嘩したくて日本語上達になりたかったっていうような話をしたんですけどそう、その後はほとんど、まあ、いわゆる書籍をして本を読みながら、もう難しいですね、やっぱり漢字とかあんまりそこをたくさん知らないもんで、まあ、そうしながらまあぼちぼちと読んできたのが今に至ったっていうか、
じゃあその従軍慰安婦の講演会なんかに行かれて話を聞いて、それは割と吸収することができたっておっしゃってましたけど、どういうことを吸収されたんでしょう、もう少し具体的に言うと。もちろんそのね、あのいろいろコンペリングの話があったかと思いますが、
韓国で慰安婦問題って言ったらですね、ものすごくタブー視されて韓国にいた時のですね、だからあんまり知られずに、みんな言おうとしなかっただろうし、韓国の場合は宗教思想っていうものが日本よりもちょっと 厳しくてですね、あの性っていうものをものすごく倒しされるって、されてるんですね。今はだいぶ、まあ、社会変わってると思うんですけど、あの、まあ、私が韓国にいた、まあ、いわゆる私が90年1月に来たんで80年末までは韓国にいたんですね。それまでも結構性的っていうものはすごく倒しされて、結婚、まあ、婚前のあれっていうものはものすごく言えない状況、もし愛する人だしと対してはあっても、それはおっぴらに外では言えない
状況、な
るほどね。であの、まあ、いわゆる婚前になんか子供ができたら早く結婚するか、早くですね、早く結婚するか、それともおろすか、
おろすか、
っていうような厳しい状況だったんですね。だからまあ女優の問題って、慰安婦問題っていうのはあっては、いわゆる日本に対する敵対心として話題は上がったりはするけど、そうじゃなかったらもういわゆるそれ以上あんまり深入りしないっていうような状況だったんですね。だからそれが90年代初頭からあの、まあ、日本でいわゆる話題にされてっていう形なんですよね。で、それで初めて聞く、私からすると初めてリアルに聞く話でものすごく衝撃的だったっていうか、でも慰安婦の方があの何の問題言えて、あのなんかそういうのも怒られてっていう話とか、まあ、絵を描いた、あ 絵をちょっと、まあ、映像で見させてもらったりとかっていうようなことを見て、ものすごくそれだけしんどかっただろうっていうこれまでですね。
まあそのもちろんあのアンさんご自身も女性でいらっしゃいますし、で十分慰安婦の方もみんな女性ですけれども、そういった意味で、まあ、女性問題っていう側面もあるわけですよね。そういうふうな形で印象を受ける、強く受けるということがありました。
受けますね。
もう少し詳しく教えていただけますか、そのあたりを。
まあ、慰安婦問題はまたそっちを言って、あの女性としてですね、いわゆる風俗問題、まずちょっと言ってみるとですね、あの、まあ、先ほど言ったように日本よりも韓国ではそのそういうことが結構やっぱり宗教思想でやっぱりタブとしてすごくやっぱり厳しい状況があるって言ったんですよね。で、あのそうしながらもあの女性が、まあ、私は違うっていうような感じで、あの安住してるっていうか、そんな人たちがいることに対して別にどうも鈍感になっている感じがある面、日本よりも韓国の方がもうちょっと厳しいっていうか、で、まあ、日本でもなんかこの間あの日本で橋本の話とかあるし、それと最近なんか、地下の話とか日本社会でですね、
橋本の話ってなんで、私あんまり日本のニュースは最近フォローしてないんで教えてください。
橋本問題はものすごくね、あの話題になったんですね。で橋本問題が、橋本さんが結構あのナショナリズムのなんですね。
橋本前首相ですか。
首相じゃなくて、今広島、あの広島じゃなくて大阪市長です。
あ、わかりました。うん、はい、それで、
その慰安婦問題を話題に出して、全世界的に非難を浴びたっていう。
ああ、じゃあその人は、じゃあ従軍慰安婦は政府の主導によるものでなかったっていうふうに発言した人ですね。わかりました。
あったっていうことは理解できないでもないと、男のその偏見な男の人たちを何か戦争に向かわせるために何かやっぱりちょっと発散する場所は必要だったんじゃないかっていう発言をちょっと知ってしまって、まあ、いくら謝罪したい撤廃したり何かするけど、結構基本はやっぱり変わらないんで。
彼は退職は迫られなかったんですか。
迫られたんですけど、一応一部では退職は責められてるんですけども、あのそこで辞める気もはないっていうような感じで居座ってるんですね。でもあのいわゆる大阪の石原と一緒にあの 党を組んだんですよね、党の名前が、一緒に党を組んだんだ、両あの共同代表にしてたんだけど、はい、この度の議員選挙でちょっと敗れたんで、うん、それでそこは共同代表はおりますと、うん、まあ、数日前にやっと話したっていう、
ね、
そ
こはですね、
じゃあその橋本のそのやってる言い分っていうかっていうものがある面女性の中にもあると思うんですよね、その言い分が、うん、で、うん、その痴漢っていうか交換っていうかっていうことをするっていうことは男の人が発散するところがないからなんだと、
うん、
でそういうところをやっぱり破産修正できるところもあってもいいじゃないかっていう話が女性の中でもあるっていうことに、
でじゃあそういう
差別は女性の中から女性差別を生んでいるっていう、うん、女性の中でそれを黙認している、でも女性にそう思わせたのは社会全体の問題だけど、そこに対して立ち向かずに変えて自分を守るために女性差別をしているっていうような女性の中での矛盾っていうか、
なるほどね、よく分かるような気がしますね。じゃあその、まあ、そういった、まあ、従軍慰安婦の問題なんかを通じて、うん、徐々にそういうその社会的な問題に対する関心が強まってきたっていうことがその被爆者を助ける会へのボランティア活動にもつながってるって
こと
な
んですかね。被爆者活動の助けはですね、だから、まあ、何かは常に意識してやっぱり私の能力っていうのは少ないけど、能力っていうのは本当に時間もやっぱりあるし、能力っていうのは少ないけど、まあなんとか私がやれるところまではやっていくだろうっていうような思いは知っていたんですね、うん、それが被爆者問題であれ従軍慰安婦問題であれ社会的な問題であれ、うん、だけどより強く関心持ったのはですね、私もやっぱり移民っていうかやっぱり自分がやっぱり国を変わってこっちに来てるっていう、
うん、
そこで両文化の狭間で子供を育てて、
うん、
まず私にやっぱり目の前のものを自分でやっぱり整理しないといけないかなっていうことがまず先決だったんですね、
うんうんうん、
その合間にちょっと時間があったらお手伝いするっていう、
うん
うん、そこはやっぱり時間がないので積極的にはいけませんけどっていう自分の中で線引きをしてた
うん、でもそのまあでも時間がある中でできる限りやるっていうのは本当にね、並々のことじゃないと思うんですけれども、子育てもされながらね、
うん、
そのじゃあ移民でらしてご自分も移民でらしてっていうことをおっしゃいましたけど、その移民としての経験が韓国に在住の被爆者の方を助ける自分の能力の糧になっているっていうふうに感じることはありますか。
つまり、あります、それはあります、特にですね、じゃあ2000年にそのいわゆる青木先生っていう人の名前が、その先生の名前がよく出てくるんですけど、
はい、
ちょっと2000年に大学院に行きたいなと思ったんですね。
10年後ですね、こちらに加えて、
で行きたいなと思ったんですけど、ちょっとね、私も私生活でちょっと大変なことがあって、まあいわば離婚したっていうか、夫と。
あ、そうですか、う
ん、離婚してちょっと生活がまず当面忙しいんで、ちょっとできないかなと。
でお子さんはその当時じゃあ
私が連れて
10歳
そうですそうです
でいらっしゃったんですね、うん、でまだ小さいですもんね、
う
ん、
まあ短くちょっとタタタとその時期のことを言うと、
離
婚はして私が連れて出たんだけど韓国に戻れなかったという。で戻れなかったのは、うん、まあ自分の中では2つあるんですけど、まあ日本人と結婚する自体がうちの家からすると勝手に結婚して日本にいたと、
あ
また離婚して帰ってきたと、いうことに対する周りからのその目っていうか、っていうものが一つあって、でもう一つは日本に来て いるっていうことは、なんか私に運命感を感じると、なんかもっと勉強したいと、
うん、
なんか少しでももうちょっと作って帰りたいと、
うん、
で帰らなかったのが、まあ後から後悔したんですけどですね、帰ればよかったと。
あ、そうなんですか。
で、ですね、その3年後に結局音とまたやり直したんです。
あ、そうなんですか、うん、
と3年後になるか、3年後にやり直して、でその時におしとめさんのやり直す前に、そのいわゆる離婚してる間にアルバイトをちょっとしたんですね。
はいはい、
アルバイトをしてて、あの時はもう生活、やっぱり生活費稼ぎが一番の目的なんで、
まあ、
いわゆる、とっさに本当に仕事することが何もなくて、韓国語講師もその時にやっぱり収入源になるほどの仕事量はないし、でやりだしたのが食堂で仕事をしたんですね。
ウェイトレスをされたんですか。
そうです、
あ、ね、
ウェイトレスをして、でそうしながら、その時に2000年からね、日本で介護保険が始まったんです。
介護保険ですか、
はい、で介護保険が始まって、あ、そうそう、だから話が前後するんですけど、その2000年離婚する、そのちょっとそれまでに、あのいわゆる大学に行こうと思って準備していたんで、ちょっと一つ自分なりにちょっと変えたのがあるのが、韓国人妻っていうタイトルでちょっとしたものを書いたんですね。
あ、でその内容はどういったものだったんでしょう。
まあ、国際結婚、
国際結婚にまつわる経験
談みたいなものですか。そうそうそうそう、経験談みたいな、何のレベルもなく、そのいわゆる青木先生におだてられて、おだてられて書いてしまったっていう。
あ、ぜひあの後日何か、あの、
あ、そうですか、
イメールででも送っていただければ、ね、ぜひ読ませさせていただきたいと思います
けど、なんか本当にちたないものなんですけど、それがやっぱり私の中でモヤモヤってしたものっていうか、だから私の話は書きたくなく、人の話を書いたっていうか、
なるほどね、
なので、
で
そうやって先に離婚してしまったんで、もうそんなあの勉強のところじゃなくて、生活人生に入らないといけないと、でその中でウェイトレスしながら介護保険があって、日本でですね、でヘルパーの時給が良かったんですね。
あ、
ウェイトレスよりですね。それでヘルパーの資格を取って、でヘルパーとしていわゆる職業転居したっていうか。
じゃあそのビザなんかの関係で、あの
ビザはもう永住権なっとったんです、
なって出したんですね、うん、でも国籍は韓国籍を持ってらしたんですよ ね、
そうですね、
うん、
なぜか国籍を変えたいっていう気持ちは思えなかったっていうか、
うん、
だからそこがですね、アメリカにいてる韓国人と日本にいる韓国人のちょっと違いがあるんですね。
あ、
アメリカの市民権に対してはあんまり抵抗なく、そう市民権を取ると、
あ、
取った方がいいっていうような感じでみんな思ってしまうんですけど、日本ではなぜか永住権で市民権じゃなくて帰化っていう言葉だからですね、だから、ちょっと考えようかなっていう。
なるほどね、確かに市民権と帰化とでは印象が違いますよね。
そうなんです、でアメリカにいる友達から、なぜ日本のあれを市民権取らないのってよく言われて、何回か言われたことがあって、まあ日本の社会を知らないからそんなこと言うだろうけど、まあそれは私が考える、もうちょっと考えないといけないところなんで。
韓国は二重国籍は認めない、
認められない
です。あ、じゃあそういう点では日本とあの韓国とは違いはないわけですよね。日本も認めないですからね。
そうなんです。
なるほどね、でもじゃあそのとりあえず介護保険 の、 あの資格を取って働かれる分には差し支えはなかったということ
ですね。今は日本の社会はだいぶやっぱりあの進化したっていうか、昔かなり国籍除去があって、あの結構厳しい面がいっぱいあったんですけど、今はだいぶ表沙汰になってるものはあんまり国籍除去はないですね。公務員もなれるし、
なるほどね、
公務員も十何年前になれるようになってるし、
じゃあそのまあ、ご結婚して最初の10年、まあ、日本に来られて10年間は、まあ、子育てにほぼ専念してらして、でその離婚されてから3年間は、 まあ、いわば初めて自分で働いたということですよね。 そうなんです。はい、その印象っていうのを少し教えていただけます？
印象ですか。なんていうかな、日本で働きにいきなり働きに出ようとした時に働ける場所がないなっていうことを感じましたね。だからだからもう結局ウエストレスっていうのは、まあ、一時期っていうこともあるかもしれない。自分の中で一時期っていうのもあるけど、なんかやっぱり10年間私はここで生活の根付かすことができなかったなっていう、う
ん、あ
で、うん、ウエストレスとして働き出した時に、そのいわゆる向こう側のいわゆる私の雇い側の印象っていうかは、留学生ではないので、
うん、
留学生に対しては留学生の、ああ留学生っていうような印象で見てるんだけど、私を見ている目線っていうのは外国人か日本人と結婚して離婚して一人母子家庭になった人、ある意味かわいそうな人、
かわいそうな人っていう見方がやっぱりあったんですかね。それについてはどういう感情を抱きになりました？
もうなんていうかな、もう どうしようもないんですよね。どうしようもなく、だからある面ですね、ちょっと会話のレベルっていうかっていうものがちょっと合わないんで、まあでも、まあ、そこはその社会なんで、そこをですね、もう私があえて難しい話をしても、まあ、ヒーハンさんそんなこともしてるっていうような感じで受け止め方されると、まあ、別にそういうお話は別にしなくてもいいんじゃないかなと思って、それで、
あ、じゃあそんなことも知ってるのっていうのは、じゃあアンさんは韓国人でいらっしゃるから、まあ、10年日本で暮らしていても何も日本のことは知らないだろうっていうふうな観念があるっていうことですね。よくわかります、
でだから、まあ、10年間子育てしててもいろんな本をちょっと読みながらしてたじゃないですか、で、まあ、私が日本語をある程度スロスロって読んでたら、へえ、ハンさんよく読めるねとすごく感心されたりするようなことされて、でまあまあしょうがないかってな感じで、まああれでも10ヶ月はそこで働きましたね。10ヶ月働いて、働きながらヘルパーの資格を取っていたのがですね、なんていうかな、今度金曜日に行くことになるその地域のデイサービスセンターでなんですね、そこを、不純な気持ちでヘルパーの地球がいいから取ったんですけど、取って求人情報をちょっと見たんですね、その福祉関係のところの求人情報が別にあるんです。見るところが、はい、福祉会館っていうところがあって、でそこにいてちょっと見たら私が知ってるところが出てきたんですね。福島町の、福島町にはチャイニーズ朝鮮人が結構多くって、
そうですよね、
はい、
で昨日お話をお伺いした方にもやっぱり、その方多分福島の周辺の出身ですよね。
結構多くて、まあ、それまで私がアジア社会学研究会の中でちょっと勉強した、まあ、チャイニーズ朝鮮人関係の歴史問題とかっていう日本のプラック問題とかをちょっとやっぱり垣間見たことがあるので、そしてプラックのいわゆる福島プラク氏っていう資料集を作ろうっていうような動きがあったんですね。でその青木先生と何人かで知って、私もちょっと何年間加わらせてもらったっていうか、何も努力ないけど、とりあえずちょっとあそこチャイニーズ多いからなんかちょっとお手伝いか、もし書けたら一つちょっと書きたいっていう気持ちもあるし、関わっていたんですけども、結局最終的にはもう私が離婚したことで全然そっちの方面はもういろいろ足を切ったっていうか、だから韓国人妻っていうものを小さいものを足して、もうそれから足を切ったっていうか、それで、まあヘルパーを取って、まあ、それでも 働くならそこで働きたいっていう気持ちで、
前に話を聞いたことがあるとね、うん、やっぱりね、
そうなんです、でそこの館長も以前その資料集を作る中で聞き取りをしたことがあるし、はい、館長に対して牧師さんなんですけど、でもそこに訪ねていて、私使ってくださいと、
なるほど、
行きましたね、
でそれで採用ですか、
採用されて
よかったですね、
うん、でそこで5年働いて、で、まあ、この働くうちに、まあ、おととも復縁して、
うん、
でその福祉の老人福祉の仕事をやってるから、お勤めさんが結構ね、あのちょっと介護を受けないといけない状況で施設に入ったりしてるんで、その役にも立ったっていうか、
なるほどね、
で、まあ、結構車椅子で、うん、パーキンソンで車椅子で、あの無人の手じゃないと何もできない状況だったんですけど、
なるほどね、
まあ、施設にいるんだけど、まあ、年何回か家帰ってきたらお風呂入れたりしないといけないし、
そうですよね、う
ん、なので、うん、まあ、いわゆる私が介護の仕事をしていたいう経験っていうものはすごくそこに生かされて、
うん、
まあ、車椅子で家で風呂入れたり、まあ、したりしとくすることができたっていうか、
そうですか、
うん、で、もう一目さんも亡くなって、
じゃあそのすいません、その福島の、まあ、介護所で働かれたのはどれぐらいの期間働かれたんですか？
2000年7月から2005年7月までですね。
なるほどね。
ちょうど5年、うん、それで2005年7月までで2001年の7月から2006年の6月までが働いたんですね。
なるほどね。
ちょうど5年で、
ちょうど5年ですね。
で、2007年の4月から大学院にいたと。
ああ、なるほどね。
そのための準備期間として6ヶ月間して、まあ、ちょっと英語を勉強したり、いろんな本をちょっと読んだりしたっていうか。
じゃあそのヘルパー、まあ、介護所で、うん、あの在日で韓国人でいらっしゃる方の被爆者と出会いがあったというようなことはないんですか？
そうなんです。だからそこなんです。だからそこで働きながら、2000年に私が書いたのは韓国人妻っていうものなんですけど、そこで働きながら在日一世の緊迫性っていうか、
うん、
もう年老いてるなと、うん、もう認知症になって話ができないなと、うん、そこに朝鮮問題について、あ、今度持っていきますね、私がちょっと書いたの、あの、うん、で、あ、そうですね、韓国人妻とそのいわゆる修論でちょっと書いたのを持ってきます、
ね、あ、それはじゃあ修論、うん、修士論文なんですね、
ですね、在日一世の、あの在日一世朝鮮っていうものを書いたっていうか、修士論までですね。
あ、じゃあそれは女性に観点を絞って、そうです、うん、っていう、それはどういう経緯でそういう決断をされたんですか？
今現在残っている人は一世の中では女性が多い、やっぱり平均寿命っていうか、で、そこでその女性の話をちょっと聞くときに、僕はやっぱり女性の観点なしではやっぱりちょっとね、あの人たちの生き方っていうか、
うん、
っていうものをちょっと理解できないかなっていう気持ちがあるんですね、
うん、
で、やっぱりあの韓国人妻っていうものもやっぱり女性問題なんですよね、
うん、もちろん
そうですよ
ね、
なので、やっぱりどっかちょっとつながってるっていうか、
うん、
で、韓国人妻から、まあ、在日一世のその緊迫感っていうものをそこで働きながら感じて、まずこの人たちだろうっていう、っていうような感じでまず在日一世女性を知ったっていうか、
はいはい、
で、私自分の中で韓国人妻っていうのも一世なんで、
うん、
その一世にはつながりがあると思うんですよね、
そうですよね、うん、もちろんそうですよね、
だから私の中で二世っていうものよりも一世に関心がやっぱりそこでちょっとあるんだろうなっていう、
うん、
でその中でここで主論で在日一世ちょっとやりながら、あのやっぱり戦前の話からちょっと話がやっぱり歴史で近代史から話がいくじゃないですか、した時にやっぱり戦後やっぱり変えた人たちと残った人たちのその別れっていうか、なので自分の中でいつかやっぱり変えた人たちの 生活も追ってみたいなっていう気持ちもあったんですね。
なるほどね。
あったんだけども、そこまで私ができる能力ないし時間もないし、まあ一度の間にいつの時かできればっていうようなだけであってですね、でそこで被爆者問題 の、 あの話があって、まあとりあえず手伝いしたいなっていう気持ちで時間がある時、
被爆者はまあ両方ですよね、その残留組と帰国組と両方ね、またがる問題ですよね。じゃあそのまあ福島の介護所では特にその被爆者に個人的に出会うということはなくて、
ありますけどみんな被爆者です。
あ、やっぱりそうなんですね。
みんな被爆者なんですけど、被爆者の体験談を聞くとですね、そこをいつかちょっと私もちょっと問い詰めてみたいなと思うんですけども、案が在日だからっていう特別なあれが出てこないっていうか、
あ、むしろ原爆に対する共通の経験が強く出てくる。
そうなんです。でそこは私を介して、まあ、5年間働いたんですけど、今もあの結構つながりちょっと持ってるんですね。やっぱりこの修士論文書いた時は改めてそこにいて産業観察をちょっとしながら聞き取りを改めて聞き出したっていうか、改めて、それでもう一回、今はね2世っていうかもう残った方が多いっていうか、でちょっと雰囲気カラッと変わってるんで、
なるほど、ね、
もう一回ちょっと聞きたいなと。
じゃあ今度は2世に多分興味を絞ってってことですか。
知らない
です。あ、面白いですね。面白いというか関心深い
で、
実は6
月からそこでまた働き出したんですけど、今休学してるんで、ちょっと働き出して、まあ、なかなかですね、ボランティアで行ったらなかなか足がちょっと出向かないんで、ちょっと働きながら稼ぎながらやろうかなという
。ああ、なるほどね。じゃあそういったことに今時期を集中するために休学されることを決断
された。いやー、そのためじゃないですね。そのためじゃなくて、私の場合は娘がちょっと今問題になってるっていうか、なので、
まあ、お子さんは1人ですか？
2人です。
お二人、2人ともお嬢さんですか？
そうです。
ああ、そうですか。で、
まあ、上の子が小さい時からずっとなんか反感持ってるっていうか、あの韓国に対するすごく反感っていうか、私に対する反感なんですね。
ああ、なるほどね。
で嫌いじゃないのに、なんか
あ
んまりな私に対する反感っていうことをそっちに向けてるのかな。嫌いではないって言ってるんですけど、
お嬢さん今じゃあ
22歳ですね。
22歳ですよね。
で、あの夜大学行って、あの、まあ、地方の国立大学行って、あの途中で経済学だったんですけど、はい、面白くないって言って辞めて、で宇宙学とかやりたいって言うんで、じゃ あの日本ではあまりないからアメリカでも留学行ってみるって言ったんですけど、なかなか結論出さずに、で、まあアメリカじゃなくてイギリス行ってみるっていう形でイギリス1年は行ってきたんですけど、英語学校でですね、行ってきたんだけど、そこで留学っていうまでは踏み取ると止まらなかったみたいで、そのまままた帰ってきて、なんでまあ今どうしてるのか、ちょっとですね今年1年は遊ぶっていう宣言してるんで、まあ私もちょっと遊ぼうかなって
母と娘と一緒に、でも難しい時期でしょうね。
そうなんです。まあ、だから、まあ、私もこうやって自分でやっぱりそのいわゆる勉強っていうかそういうものにあんまり集中できないなっていう気持ちがあったんで、
じゃあむしろ外に出て仕事をしてボランティアをした方が、
そうなんです。私もちょっと時間をそうやって使った方がやっぱりいいし、精神的にいいし、子供にもやっぱりいい、楽に見られるんだろうなっていう感じがして、
ね、
まあ、ついでにそういう気持ちがあったんだけど、ついでにそういう機会になってしまったんで、まあ、仕事しながら、まあ、今の状況をちょっと見てみたいなっていう、ついでにっていう、いつもなんか人生、私の人生ついでに、ついでにがちょっとつきまわってくるんですけど
じゃあその今具体的に市民の会ではどういう仕事をしてらっしゃるんですか？
具体的には会計ですね。
会計ですか。
会計と、
ね、
あの翻訳、通訳で、地役でちょっと込み入った地役になってしまうと私を呼ぶっていうか、
うん、
あの結構議論しないといけなかったり、あの医師の医師お医者さんの説明で、
はい、
やっぱり緊迫手帳を取るためのそのいわゆるそういう込み入った話を説明したり、
うん、
っていうような話になると、
うん、
あの私にちょっとできればお願いするっていうか、それと、
うん、
あの原爆手帳の総称で結構あの千何人がちょっとさあの、裁判所に持ち込んだじゃないですか、
うんうん、
裁判終わってからですね、うん、それですごくたくさんの人の聞き取りを取らないといけないんですね。
なるほどね。
その時に弁護団が、あの結構もうたくさんもう十何人の弁護団が、行って通訳者もたくさんいるんですね。通訳者もたくさんいてそうしながらなんかするんだけど、弁護団の中で一人あのイムさんって言ってチャイニチのあの弁護士がおって、その人はすごく上手なんです。
うん、
そして、うん、まあ、長崎の平野さんがいらっしゃるんですけど、平野さんのところに、まあ、2人またあの通訳できる方が2人いらっしゃって、だけど、まあ、日本人 でだから、まあ、すごく上手なんです、上手なんですね。だけどなんていうかな、スピード感があってすごくテキパキとあの通訳してっていうことになると、まあいわゆる市民の会関係ですると、私がまあ家庭に思うに、市場さんが結構、まあ、スピード感があって結構あの通訳すごくまあ上手な方なんで、韓国語はですね、イムさんっていうイム弁護士さんも結構上手だし、まあ、それで、まあ、広島では私っていう形で、
なるほどね、
まあ、スピード感の通訳でボンボンボンとできるかなっていう感じの、
うんうん、
まあ、そんな時、認知が多ければ多いほどいいわけだから、その時にちょっとできればっていうようなこと言われるんで、昔子供が高校生の時まではちょっと出られなかったんですね。高校生までは出られなかったんだけど、まあ、高校卒業してからは、うん、まあ、一緒にちょっと行くことが増えたっていうか。
あ、一緒に行かれるんですか。
うん、行くことはあります、
ね。そうですか、うん、すいません、あの聞きそびれてしまったんですが、何年の生まれですか。
私1963年生まれです。
1963年生まれ、うん、そうですか。
だから、うん、今下の子があれですね、大学3年なんで、ちょうど3年前からちょうど裁判でなんか韓国に行くことになったら結構一緒に行くことが多くなったんですね。
なるほどね、
うんうん、それまではたまには行ったんですけど、たまにはね、
うん、なるほどね。そのまあね、ご自身も女性でいらっしゃるし、その市場さんも、ね、女性でいらっしゃるし、その平野さんっていう長崎の方は
男性です。
男性ですか、はい。まあ、でもそのアメリカ、まあ、私はね、アメリカからこっちに来て皆さんにこうしてお話を伺いしてるわけですけど、
うん、
アメリカのその被爆者の方とお話をしてみると、まあ、やっぱり女性の方が数が多いっていうのもあるんですけれども、うん、すごくその女性のパワーというか、
うん、
まあ、指導的な立場に立って活躍してらっしゃる方が多いっていうことにすごく印象を強く受けるんですけど、そういうことやっぱりあのこちらで日本で韓国人被爆者のために活動してらっしゃる方の中でも気がつかれることっていうのはありますか。
いや、まあ、女性だからっていうことは、そ、市場さんと、あ、河合さんが結構やってらっしゃいますね、
うん、
東京でですね、
うんうんうん
うん、でも女性だからっていうことじゃなくて、やっぱり関心のある人が女性でも男性でもやってるんじゃないかな。
うん、
うん、まあ、弁護士さんの中では女性は一人だけだし、
うん、
うん、弁護士さん自体は女性が少ない
かもしれない。女性少ないですよね、うんうん、弁護士とか医者とかそのあたりは ね、女性少ないですよね。うん、
だから医者団は土日治療関係のお医者さんはやっぱり女性はいないしですね、
うん
うん、
なるほどね。
どっちかといったらやっぱり男性が多いけど、 調整陣にやっぱり活躍する方は結構強いですね、やっぱり千葉さんもそうだし、
うんうんうん、なるほどね、うん、その、 韓国人被爆者、まあ、こちらにいらっしゃる方でも、うん、韓国にいらっしゃる方でもそうですけど、そういう問題はその日本と韓国の、まあ、歴史にまつわる特殊な問題というふうにお考えですか、うん、それとも、まあ、例えばそのアメリカにも被爆者はいますし、うん、南米北米両方ですね、うん、それからまあヨーロッパの方にも多少いる、中国にもいる、
うん、 そうですね、
そういうこともありますけども、はい、そういう意味で、まあ、その在外被爆者というふうにもう少しそのカテゴリーを広げる形でお考えですか。
いや、私裁判のいわゆる、なんかケースバイケースだと思うんですね、
うんうん、
裁判をやっぱり勝っていく戦術的な面からすると、まず在外被爆者一括りですべきかなと、
うん、
まずその戦術的な問題からするとですね、うん、そして原子力に対する被害者っていうものはやっぱり在外被爆者全部一括りにすべきかなと、
うんうんうん、
でそれ以外はやっぱりくくれない面があると思うんですね。やっぱり歴史上の問題とか、で
そのあたりのその違いというか、
うん、
例えばね、そのアメリカの被爆者と韓国の被爆者だとだいぶもちろん違いがあると思うんですが、うんですね、そのあたりを少し詳しく教えてい
ただけますか。この間私がちょっと不完成のレジュメちょっとお渡ししたんですけど、まあ、そこにちょっと説明なしでレジュメだけ見るとあれかもしれないんですけど、私は主にですね、チャイチの被爆者は帰って名乗り出るまで相当時間がかかったっていうか、
うん、
それは原子力に対する被害に対するそのいわゆる差別感っていうものもあって、やっぱり日本の中でもその差別感はありましたからですね、うん、結構相当厳しかったもんで、うん、まあ、今でも ないとは限らないし、
うん、
なんで韓国でもそれはやっぱりあるんですよね、
うんうん、
あるんだけど、そこでも日本と韓国の違いは、日本では差別はあっても日本なんでやっぱりある程度の知識はやっぱりちょっとやっぱりあるっていうか、
うんうん、
ある程度の知識はですね、韓国では全くその知識っていう原子力っていう、うん、原子力爆弾に対する知識っていうのも全くなくて、うん、あれはもういわゆるなんていうとてつもなく化け物で、
うん、
そこになったらもう全てが遺伝して、
うん、
もうそこの結局した人とか産んだ子供と結婚なんて考えられなくて、
うん、
もう全くそれなんですね、
うん、
なのでもう言えない、
うん、じゃあ今でもやっぱりその言えないっていうのは強いんですか。
強いと思います、
うん、
で言えない、そこが言えなくて、そしてもう一つは何かって言ったら、ここで被爆を受けた人は日本にいた人たちです、日本にいた人たちっていうのは韓国からすると日本に逃げた人たちです、あんたたち日本に逃げたんよねって、朝鮮半島すごく厳しい状況なのに、ね、あなたたち自分たちだけ生きるために逃げたんよねって、だからここのだけチャインチのいわゆるその人たち来た人たちだけ考えると厳しいからやっぱり流れてきたんですね、
うん、
厳しいからこっちの目線土地の目線で見るかっていうか、
うんうん、
厳しいから流れてきたんだけど、向こうの研究者の目線じゃなくて人たちの日常の目線からするときは、うんうん、あの人たちは逃げた人なんです。
そうですよね、
逃げた者の帰り、
うんうんうん、
いわゆる日本帰り、
うん、
なのであえて広島にいたということを言えないっていうか、
うん、だから被害に遭ったっていう
ことも言えない、
うん、
でその両面があると思うんですよね、
うん、
で、うん、
その韓国人で特にその韓国在住の被爆者の、まあ、いろいろその市場さんの本なんかを少し目にしてみると、やっぱりその日本のまあ過去の帝国主義に対する怒りっていうのがすごく大きいなっていうふうに感じるんですが、やっぱりそういうものが例えば裁判なんか その原動力になってるというふうにお考えですか。それとも何か他にもいろんな要因があって、やっぱり日本に保障性要求をしているということなんですかね。
その原動力は確かにあると思うんですよね、
うん、
だけどちょっと2つを分けて考えないといけないのがですね、
はい、
持ってきてあげたいものがいっぱいあるんですね、うん、これは豊永先生からもらった方がいいんですけど、で、あの三菱豊子の46人の裁判っていうものがあるんですね、
はいはいはい、
でその日本語弁護団の基金でその裁判記録を作ったんですけど、その、韓国版がこのすぐできます。
あ、そうですか。
私とムイドリが翻訳して、もうできて、この度に送ったらもうそのまま出版に入るっていう形、今の段階までなってるんですけど、
そうですか、う
ん、でそこを見るとですね、あのまず三菱チャインによる贈与っていう形はいろんな、まあ、3つっていう形があって、報酬があって、うん、それで、あの、まあ、いわゆるなんていうかな、現地から呼び寄せって、うん、もとにかく 3種類で、最後は、まあ、いわゆる強制贈与っていう形になるんですね。強制贈与になるということは、1942年から、
うん、
やっぱり本当に人手が足りなくて強制的に連れてくる、
うん、
あれはほんまに強制的なんで、その強制的に連れてこられた人が広島には三菱があるんですね、
うんうん、
で、だからそういうどういう贈与の仕方かによってそれぞれみんなのやっぱり度合いっていうものは違うんですね。
ああ、やっぱりそうなんです
ね。気持ちの度合いがですね、強制になると本当にそのいわゆる日本側も本当に無理やりだったから、
うん、
ある面なんか聞き取り、それを見るとですね、靴も履けずに服も着替えずにそのまま連れて行った場合もあるっていう、
うん、
で募集の場合はやっぱりある程度自分の意思はちょっとあるっていうか、
うん、
説明はある程度聞いてる、騙されたかどうかはあれは別として、うん、とりあえず説明は聞いて自分で意思表明をしているっていう形もあったりするんですね、
うん、
そして一般の被害者と三菱の被害者と別々に考えないといけないのが、あの三菱は本当に1940年その戦前のすぐそこに来られた人で、連れてこられた人で、社員地の被爆者たちは、まあ、社員地のいわゆる被爆者、社員地の歴史100年っていうような本を、金チャンジョンっていう人が書いたんですね。だから、もう10年ぐらい前に100年だから、から1500年じゃないですよね、戦後ね、なんだけ社員地歴史100年だから結構相当正気から来た人たちがおるっていうか、なのでその人たちはある意味戦後に帰ったとしてもですね、日本に対する教習っていうか懐かしさっていうか、ものを相当持っているんですね。で人間って子育て期、あの子供幼稚期をどこで過ごしたかによって、その人のいわゆるアイデンティティっていうか、ものすごく懐かしく感じるっていうか、なので被爆者全てが日本に対する憎しみはないです。懐かしいっていうか、子供の時期ここで生活した人たちなんで、
なるほどね、
帰って韓国にいて適応するのに難しかったと思うんです
ね。なるほどね。
なのでここで中南歳まで生活した人たちとかだったらですね、向こう行って日本の歌、歌をと涙流しますよ。
なるほどね。やっぱりその文化的に日本に対して恋しいという気持ちがある。
そうなんです。
アメリカの存在っていうのは、その、まあ、何が恋しいか、どこに自分が所属するかっていうその、葛藤というかね、複雑な気持ちの中でどういう意味を持ってるんでしょうね。
アメリカ、韓国人が
考えた時に、被爆者の中で、
まあ、アメリカですか、
あ
んまり考えないんじゃないかなと思うんですね。
それはなぜなんでしょうっていうのは、まあ、アメリカでその例えば歴史を教えてる、アメリカ史を教えてる者の立場からすると、やっぱりその戦争を終わらせるために原爆は必要だったっていう、そういう見方が一般的には、
ね、一般的には韓国ではですね、韓国でもそうです。
韓国でもそう
ですか。だからそれはアメリカで韓国に植え付けたもんだから、韓国もそうなんですね。
なるほどね。
だから、被爆に対して今でも知識ないものが続いてるのが、やっぱりそういう思想があるからですね、そういう考えがあるから、まあしょうがなかったよね、原爆はっていう。
じゃあそれを、まあ、その観点に基づいてアメリカはまああまりもうその写真あのっていうか、
うんうん、なんかあのいわゆる
関係ないという立場に
考え方が、セミアとはあんまりしないっていうんですよね。セミアってしないんですけど、案があの韓国の弁護団というか知識人の運動活動家の中で、それと韓国の原爆関係の活動家っていうか、私がここで市民の会としながら活動しながらですね、たまに原爆関係水爆関係のシンポジウムっていうものが広島であったりするんですね、はい、ちょっと大きくですね、そうすると私にちょっと強く韓国から あの活動家が来た時に通訳の依頼が来たりするんですね、まあ、だからその時は仕事上の話で通訳の話が来たりするんですけども、でそれで通訳に出たらそこでまあ何かがそんなことを言ってましたね。なぜアメリカに対して訴えないのかと、っていう話をしている。
それはいつ頃の話ですか？
何年か前、
数年前以内の話ですか？
それと、
うん、
今被爆者問題、在韓被爆者問題で関わっている弁護団、弁護団っていう、弁護団っていうことはあれだけど、まあ、弁護士の中であの言ってますね、あのアメリカに対してちょっと訴えるべきだと、
なるほどね、
アメリカに対して訴えるべきだって言ってるんだけど、日本の価値とかはいやいやそうは言ってもそれはそんな簡単な問題じゃないからって。
あ、じゃあそれは、韓国の弁護士団がそうアメリカに対してっていうことを最近になって、
そう、なんか日本の価値とかにちょっと訴えるべきだと、いうようなことを言ってるんですけど、多分市民の会にも言ってると思いますよ、言ったことは。だけど、まあある面市民の会の活動家とかいわゆる弁護団とか、
はい、
だからはあのちょっと気持ちは分かるけどそんな動ける問題じゃないっていうような感じで受け止めて、
すごくその
聞くだけになってる。
そのっていうのもね、あのアメリカでもまあ、あの1960年代末70年代頭ぐらいにその、まあ、被爆者が一緒になって集団を作ろうっていう機運が高まった時に、最初はやっぱりその日本政府に要求すると同時にアメリカ政府にもっていう立場だったんですよね、で多分それはあのあまり知られてないみたいですけど、ここでその活動が始まった韓国人を助ける、あの会の中でも日本だけじゃなくてアメリカにも声をかけるっていう動きが多少あったみたいなんですよね、だからそれはその言ったらその日本とアメリカの両方で、いやアメリカの政府にも訴えかけるべきじゃないかっていう動きがあったのに、なんかそれが全くこうどういう形でも実現しないまんまでずっと来てるっていうのが現状だと思うんですよね、だからその最近になってそういう話がポツポツ出てくるっていうのをお伺いするのはすごく私は興味深いんですけど、それはなぜ最近になってそういう話が出てきてるんですか？それともずっと過去長い間にかけてそういう気持ちはずっと、まあ、水面下にあったっていうことなんですかね。
どうでしょうね、私がちょっと深いくあれを知らないんで、まあ、ほとんどなんていうかな、通訳者っていう立場であの、まあ、伝えるっていう、私ほとんど自分の意見として持ち込んでなかったんで、市民の会ではですね、ただ聞いてあげるというか、でその通訳者の立場っていうのは私の意見じゃなくて、やっぱりこっちで説明がうまくいかなかった場合は、その説明を理解してもらうためにその説明は私が違う形で知ってあげることはできても、私の意見としてはあんまりちょっと言わなかったり、あえて控えたりしたことがあるんですよね、自分の意見としてはですね、だからあえて自分の意見も言わなかったんですけど、韓国でそういう弁護活動とかがそういう話あった時に、まあ自分の中でそうだそうだっていうことはあるんですね、だけどそれを私の気持ちも一緒で日本のあの口に通訳したりすることは知ってないです。
そのそうだそうだと思われたのはどうしてそういうふうに思われたんでしょう、
うん、それはあの被爆っていうか原爆に対して歴史を知ったから、被害の事実を知ったからっていうことですかね。
うん、
あのただのだから韓国で皆さん思われてるのが、あの戦争早く終わらせるための原爆だったということで、まあ、原爆は仕方ないかって私も、まあ、ある面あの時期だから韓国にいた時思ったことがある、
うん、
ことがあるんですね、うん、だけど広島に来てその原爆の悲惨さっていうものをやっぱり知ってしまったんで、
うん、
でいくら原爆戦争を終わらせるためであってもなんでこんだけの民間人が死なないといけないもの、
うん、
なん、うん、そういうものをさせてしまったっていうことと、
うん、
あのそれともう一つはその事実っていうことですね、
うん、
あの戦争を終わらせたまじゃなくて終わるのを目に見えて分かっているのに実験として落としたそのいわゆる許せないっていうことが大きいっていうか、それを知ってしまったっていうことではもうそれはアメリカあの糾弾すべきだと私は思うと思いますね、
うん、もしそのアメリカ側の立場から、うん、例えばアメリカ人がでも戦争を始めたのは日本じゃないかと、うんまあ、日本はずっと帝国主義で、うんまあ、拡張政策を取ってきたじゃないか、うん、そういうふうに言われたらとすれば、
うん、
あのどういうふうに反論されますか、アンさんとしては。
私からすると
です
か、
ええ
だからあの戦争を終わらす手立てをすべきであって、それだからといってそこは原爆を落として終わらすべきではないですよね、
うんうん、じゃあ別の手段を取るべきだった、
別の手段を取るべきですよね、
うんうん、
本当に原爆を落としたのは自分たちが原爆を作っといてそれを使ってみたいって、それ以外何者でもないっていうか、
うん
うん、なるほどね、うん、それ自己合理化するため、自己正当化するために言ってることだけであって、
うん、
だから日本が戦争を起こしたのはそこをちゃんとやっぱりそこは糾弾すべきであって、原爆とその筋合いは全然違う
んですね。筋合いが違う。なるほどね。うんうんうん、あのねこの市民に会に対するそのそれは全てボランティア活動というふうに理解させていただいてよろしいんですかね、うんうん、
ボランティアですね、
すごい努力をあのされてるなというふうに思うんですけれども、うんうん、逆に言うとそういうボランティア活動を市民の会のためにされることによってアンさんがあの、まあ、得てらっしゃる喜びというか満足感充実感というのはどういうものがあるんでしょう、
うん、充実感っていうのはあの事実を知ったっていう忠実感ですね。事実だから知らないまま生きる人にはならずに済んだっていう、 っていう忠実感が一番大きいかなと思いますね。だから、まあ、それとそれが一番大きくて、それプラス、まあ、私ができるものであれば、まあ、少しでも役に立ちたいっていう、立てるんなら幸いっていう気持ちっていうか、その2つ。だからこそあんまり無理はしないっていう、
なるほどね。長くこう自分がやれる範囲でいく方が、
そうです、
はい、
そうです、
長続きする。
そうです
。なるほどね、
で仕事はちゃんとしながら間にするっていう感じが、
うん、なるほどね、はい、両立ですね本当に、何かそのこの市民の会のボランティア活動をされることによって、まあねお話の随分早い時期に自分もイミグラントだからっていうふうにおっしゃってましたけど、そういうその自分のイメージというのが変わるっていうようなことはありました？
それはありますよね、で、そのイミグラントで結構大変な文化のやっぱり狭間で、初めにですね、私日本に来て うちのお勤めさんが結構いい人だったんですけど、人はいいっていうか、なんていうかな、人格的に法律がなくても生きれる人っていうか、ある面厳しい人っていうか、なんですけど、結構保守的で結構古い人なんですね。結構なので、あのもう私のお勤めさんからすると、韓国人の嫁はもらいたくなかった人なんです。
で、
韓国人の嫁はもらいたくなかったのに韓国人の嫁だったと。なので、韓国人っていうことをあんまりオペラに出してほしくないっていうお勤めさんだったんですね。そこがすごく窮屈さっていうものを感じたんで、でだからといって私の性格がやっぱり日本に来るくらいの性格なんで、ちっとしていられるような人ではないですよね。
いいですね。
だから狭い世界で収まるようなタイプではないと思うんで、やっぱり私の性格がですね、だからそこですごく窮屈さを感じたっていうか、それで、多分勉強していていたのも、その中でのやっぱり葛藤っていうかものがあったんだと思うんですよね。で、そういうような葛藤があったけど、やっぱりそういう勉強したりいろんな活動に加わったりしながら、やっぱり自分の視野っていうか人生のその経験っていうかっていうものがすごくおかげで広くなって、たくさんやっぱり理解、知るっていうことは限界があるんですけど、たくさん想像できるようになったっていうか、いろんな立場っていうか、ものを想像できるようになったんで、やっぱりそう、成長したのはやっぱり、まあ私がこっちやっぱり来ているおかげだろうなっていうことは思いますね。だから
そうですよね、
まあ私の能力で知るっていうことには限界はあるけど、たくさん想像できるようになった自分が今は好きです。
そうですね、そういったその、まあ、想像力を得る過程で、まあ、もちろんそれは勉強される中で知識にまあ基づいて、でその上でさらに想像されるっていうことだと思うんですけど、ご自分が女性だったということが重要だったというふうに感じられることはありますか？
そうですね、もうたくさんの制約っていうものを自分ですごく感じるんで、期待されるっていう、母親を期待されるっていうこととか、やっぱりそこを放置していくわけにはいかないっていうものは、やっぱり社会から期待されることだし、子供が私が産んでも子供は社会の中で生きているんで、子供は当然母親に対する期待っていうものはありますよね。
なるほどね。
そこに対して満たされないと、やっぱりちょっと満たされない分、ちょっとなんか、辛いだろうしですね、子供もね。
そういったそのまあ言ったらジェンダーですよね。そういうそのまあ社会的な構造、ジェンダーっていうのは、お子さんの時代になれば多少は変わってくるというふうに今思われますか？
多少は変わっていくとは思うんですけども、そこまでは変わらないだろうなと。なぜかって言ったら、今子供がその社会で生きて私に期待してるわけだから、私自身も母親の世代と大分変わってるんですね、でうちの母親は自分の母親の世代と大分変わってるっていうか、だから時代が変わってやっぱり少しずつ生き方っていうものは大分変わってるんですけども、そこでの期待する根本的なものはなかなか変わらんだろうなっていうものはありますね。
やっぱり人同士の関係っていうのはずっと世代を超えてつながってるわけですからね。なるほどね。
だからうちの母は、母の時代に私が生きるとしたらどれだけしんどいだろうなっていうことを思うんですけど、だけどまあ私の分と子供の世代見たら、子供は私とまた違う人生生きるだろうなと思うけど、私が思ってるジェンダーやっぱりそのまんまやっぱりある、そのまんまあるっていうか、自由に本人にはなったんですけどですね、だってうちの母親が私みたいに生活なんてどうってできなかったでしょうね。
それはその日本に来られたっていうことによって多少はそのお母様の世代の、まあ、ジェンダーとは違うジェンダーを今生活することができるようになったっていう観点はあるんですかね、
うんうん、それもあります。それもありますけど、でも、まあ、韓国にいる私の兄弟とか見た時にやっぱり、まあ、母の世代と多分変わってるのは変わってるんですよね、うん、社会の時代がやっぱり違うんでですね、
うんうん、
生きる家庭は違うにしてもやっぱりあのジェンダーそのものは私が見てちょっと変わったような気はしないですね。
うん、じゃあご自分とご自分のご兄弟とはやっぱりなんとなく違う。違うと思うんですね。違う。それはどの辺が違うんでしょうね。
なんですかね。で、私はだから離婚する時も私が選択して私が離婚したっていうか、
うん、
私は知ってもいいと思ったんでですね、知ってもいいと思ったし復縁することもしてもいいと思ったし、
うん、
なんですけども子供にはちょっと申し訳なかったなっていう、
うん、
それはだから私の価値観じゃなくて子供は子供なりの社会で築かれた価値観があるわけだから、
うん、
でちょっと私の中でもカットしてるのがですね、
うん、
あの私は私の価値観なんだけど子供はこの今の社会で培われた価値観で生きてるわけだから、
うん、
その価値観と母親の違ったこの変わってる母親の間でどれだけ大変だろうなっていう、
うん、
だから今子供がちょっと不安定っていう過渡期っていうか、うん、まあ、不安定っていうほどでもないんですけど、
うん、
あの子の価値観を作っていくそのあれがやっぱり私の存在もある程度影響してたんだろうなっていうことはなんかかなって思ったりしていますね。だから確定はできないにしてもですね、だからもうちょっと認めてあげたいなと、あの子の人生っていうものを、
うん
うん、
もう随分お話をお伺いしてるんですけどね、うん、私はまあそのアメリカで、まあ、中西部で大陸のほぼ真ん中で、うん、まあ、アメリカ人にアメリカ史を教えるっていう立場に立ってるものなんですけども、うん、まあまあ、こうしてねアンさんにも皆さんにも話をお伺いしてるのはその皆さんにいろいろ歴史を教えていただいて私を教育して、うん、その教育することによってアメリカの学生により良い教育を施したいっていうことがあるんですけども、うん、そのことを踏まえた上で何かこう私を通じてアメリカの学生に伝えたいことっていうのは何かありますか。
うん、でも大それたことは、まあ、あんまり考えることできないですけど、うん、まあ多分私が確立したせめて これは私の中で変わらない人生の価値観になるだろうなっていうことはですね、さっきこの話をしようとして よその話にずっとそれてしまったんですけど、私日本に来て一番嫌な言葉が一つあるんですね、でこれはヨーロッパでもあるローマにもあることわざ、こうに行けばこうに従えて、でローマに行けばローマの方に従えっていうようなことわざがあるんですよね、
うん、
でそれは私好きじゃないっていうか、
うん、
だけどでそことだからそことのやっぱりなんていうかな全くしか従わなくてハム君じゃなくて私は私よっていうんじゃなくてそこで暮らすためにはここの確証も必要だし、
うん、
向こうでもこうに従えって言うんじゃなくてあの人のやっぱりその移民する人たちの、うん、その人のものを理解する目っていうか、うんうんうんうん、でも行く人は行く人なりに隠しは必要っていうか、
うん、
だから両方の歩み寄りっていうものは必要かなと、うん、その目でやっぱり行くとこれから特にやっぱりグローバル社会っていうものになっていくんで結局社会学の中ではまた経済学でもグローバルっていうものはあまり英意味では取られてないんですね、
うん、
どういう意味かって言ったら搾取っていう意味で捉えたっていうか、だから クローバルを越えて、国境を越えて搾取していくっていうような感じになっていくので、そうしながらやっぱりだから戦前のこの被爆者、在韓被爆者の問題と似たような何かで生きるためにやっぱり流れていく人たちがまた出てくることがまたグローバル社会でもあると思いますよね。なのでまあどんどんやっぱりこうやってなっていくんですけども、だからそのお互いに学習しながら、まあでもそのいわゆる国境を越えるっていうことはあの国のやっぱり利益っていうか、まあ、福祉問題絡んできて、あの何か制度を作らないといけなかったりすることはあるでしょうけど、まあ、そこまで大きく考えないでもあの、まあ、そうやって交わることにお互いの努力があるって姿勢を持ってほしいなっていうことですよね、結局はそこからね。なんかややこしく、
いやいや、でもあのよくわかるように思います。結局はそのさっきイマジナティブで想像力を持っていろんな違う経験を理解したいとおっしゃってましたけど、業に入って業に従ってしまうとその想像力がなくなってしまうっていうことですよね。最後に何かこれだけはどうしても伝えておきたいというか、これだけは分かってもらわなければっていうようなことはありますか？
いやー、まあほとんど話したとは思うんですけど、そのちょっとさっきもちょっとちらっと話をしたんですけど、被爆者は韓国人の被爆者は在韓被爆者と日本にいる被爆者、韓国在日の被爆者は2つに分けられてるんですけど、分けることができるんですけど、分けるとしたらですね、けど先ほど言ったように日本にいる韓国人の被爆者、在日の被爆者の被爆体験の中には在日があんまり見えてこないのがすごく不思議っていうか、ファンナントさんの話を聞いた時に、そう思いませんでした。
在日はその、逆に言うと在韓の被爆者と比べてインビジブルっていうことですか、目につく
にくい、そう目に見えないです。
それはなぜなんでしょう、
なぜなんでしょうね。そこを私もちょっと知りたくて、ちょっとね、あの、まあ、もしこれから可能であればちょっとそこも聞きたいなっていうような感じはしますけどですね。
先ほどおっしゃってましたように、その韓国に帰られたその被爆者の方はその言ったら国に対して裏切り者っていうような考え方があるっていう、そういう見方があるっていうのはよく私も耳にするんですけれども、逆に言うとその、まあ、日本の外に出たから日本に対して、まあ、韓国の韓国人としてその声を上げるということができる。ただでも日本にいらっしゃる韓国人の被爆者になると、やはり日本の生活の中で社会の中で生活してらっしゃるから、その日本政府に対して、あるいはそのあの、まあ、広島市なら市、県なら県のその言ったらその行政に対して声を上げるということがしにくいっていう面はあるんですかね。
あると思うんですね。
いや私分からないまま
言ってるんですけど、今話をしながらちょっと、まあ、もう一つちょっと考えたのはですね、私あの日本での在日の社会をちょっとやりながらすごくですね、あんまりモヤモヤとしてくるのがですね、まあ、分かって在日社会がものすごく複雑なんですね。在日社会自体がですね、地域性もかなりあるし、あの地域性っていうのは、まあ、今東京大阪広島っていうことで見た時もそうだし、出身韓国の出身地域によってもちょっとそうだし、大阪はちょっと特殊なんです。大阪はすごく多いんですけど、韓国の最初とっていうか、出身が多くて、韓国でもやっぱり地域性の問題があってですね、最初とに対する地域性っていうか、差別っていうか、そんなのがあるんですね。でそこでのだからそういう問題も絡んでるし、それと日本での在日社会の問題はですね、あの民団とソ連の2つに分かれた性質、思想的にですね、それがやっぱり中層的にすごくなんか複雑にさせとるし、そし で、そうじゃないにしてもやっぱり社員一団体って社会っていうのはあの生活に絡むっていうか、
うん、
生活に絡むと利害関係が絡むっていうか、
うん、なるほどね。
なのでものすごく複雑っていうか、
うん、じゃあその在日の韓国人だからといって一緒に一緒にできないっていうことですよね。じゃあその辺はじゃあアンさんの研究課題ですね、うん、次の、うん、でも確かに面白いですよね。その日本にいらっしゃる韓国人の被爆者はあまり目につかないというかね、うんうん、それはひょっとしたら社会問題の、
うん、
まあ、兆しというか、
そういう
ものなのかもしれないですね、うん
うん
うん、どうもありがとうございました。本当に、何か私に対する特に質問とかないですか？
うん、なんかこの間この被爆者問題はやっぱりあの明恵さん移民史問題でその一部分っていうか在米の移民にいた人たちの一部分のとして位置付けたいっていうようなことをおっしゃったんですけど、あのまだもうちょっと調査をされながらっていうことになるんでしょうけども、あの先ほど言ったあのアメリカに訴えることにすごくあの興味持って私に聞いてくださったんで、あのそういうにそこにやっぱりなんていうかな興味を持ったきっかけっていうか、
そ
ういう
ものきっかけというよりは、うん、あのそれはきっかけではないんですよね、うん、ただあの皆さんにお話をお伺いすると、あのまあ、日本がやってくれてるのはありがたいっていう言い方する人が多くて、でそのありがたいっていう気持ちの裏側にはやっぱりその本当はアメリカがすべきなのにっていう思いがあって、そういうのをずっと聞いてるうちに、というかそういうふうにご本人がおっしゃる方が多かったので、あそれは考えてもみなかったなっていうふうにやはりあの教育されて
しながら、
なんとなくあそういうことを考えていかなきゃいけないなっていうことがあったんですよね。でその訴訟問題ということと、あの誰がこのその被爆者をあなんていうか、まあ、英語ではリコグニションというんですけど、きちんと認識して、うん、それに対して謝罪なり責任を取る処置をするっていうことは、もちろん重なる部分もあるんですけど多少違う部分もあると思うんですよね、うん、例えばその原爆を落とすということが政治的には、まあ、いわゆる一番、まあ、あのアメリカにとっては有利な選択だったっていうことはあると思うんですけれども、うん、じゃあそれを、まあ、あの被爆者の立場から見ると、うん、個人国家っていう枠組みを、まあ、ひとまず横に置いておいて、うん、個人民間人という立場から考えるとどういうふうにそのいい決断、原爆を落とすっていう決断が見えてくるのか、あるいはその、まあ、モラルの問題ですよね、
うん
うん、そのモラルと政治的な考え方っていうのがどういうふうに、
うん、
まあ多分矛盾すると思うんですよね、
うん、
でそこを考えていくと原爆の歴史っていうのはそのどっちが、まあ、強かったからこういう決断をしたと、こういう政治的なあの意味から有利だったから落とす決断をしたっていうことだけではもちろん片付けられない部分があると思うんですよね。でそのまあそういう思いと、そのじゃあアメリカ人の被爆者でやっぱり本当はアメリカ政府が助けてくれるべきなので、自分はアメリカ個人国民なんだからっていう思いと、まあなんとなく統合させて寄り合わせて考えていきたいなっていうのを今思ってるんですよね。
この間あの私はその偽っていうか問題までちょっと考えないといけないんでだ時に、あの夜なんだかちょっと考えていってるうちに、あのある本を書説をちょっと見つけたんですね。二つの総国っていう本を見つけて、それちょっと読んだっていうか、あの、まあ、だからあのアメリカ移民にいた人たちの人生があの日米戦争の時にいわゆる通訳の、
うん、
日本アメリカ兵士として、うん、あの通訳の仕事に就いたっていう、そして、まあ、その中で二 二つの祖国を読まれた。
いや、その本は読んだことはないですけど、実際その通訳に仕事に会われた方多いですね、うんうん、
で、あのその主人公はあの日本の戦犯の治役までされて、
あ、
日本の戦犯のですね、
うん、
まフィクションなんですけど、
うん、
もうほぼ ある事実を基づいたものを全部フィクションとして成り立てたいう、あの、
うんうんうん、
作り上げたっていうようなことなんですね、うんうん、で、まあ、戦犯のものすごくやっぱりなんか骨をすあの削るような、すごくものすごくやっぱり神経使わないといけない、やっぱり通訳の仕事を成し遂げたというか、うん、そうしながら結局、まあ、そのいわゆる小説の中ではその主人公を自殺で死んだっていう感じなんですけども、
うん、
その中でやっぱり愛する人が広島で被爆をするっていう、うん、本当に盛りだくさんの話を、本当に盛りだくさんの話をその一つの、あの小説の中に、超中級で結構ね、あの結構太い、もう結構あの
2つの諸国ですね。
そうなんです、うん、結構面白かったですね。で、
じゃあぜひ読まないといけないですね、
うん
うん、
で、
じゃあ本当にあのいろいろ書いていただきましたけど、うん、それから、はい、韓国妻ですよね、はい、それもできれば、
はい、そうですね、こういったちょっと3つちょっと本持ってき、これはねちょっと豊永先生にちょっと1つくださいって言ってください。私が持ってるのがこれちょっと少ないんで、豊永先生がたくさん持ってるんで、
じゃあ
日本になってるのは
三菱
あの贈与版っていうことをちょっと版で版ね、恨み、
恨みですね、うん、
三菱贈与の話したっていうに版、うん、ちょっと杏さんから聞いたんですけども、あの豊永先生はいつは会うことしたんですかね。
明日になってます。じゃ あのお願いしますね、
うんうん、そうですね。で、あの金曜日ですね、あのまだちょっと決まってないんで、ちょっと決めて共通に決めてちょっと連絡します。で、午前午後どっちでもいいっていうことですね。
いや、実はですね、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、実はそうでは